ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪。この番組はツーリングが好きという方にお届けするツーリング系ポッドキャスト番組です。私のみならず皆さんのおすすめスポットやグルメ、イベントなどを紹介、共有ができればと思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。始まりましたバイクの音は第66回ですね。お相手は CRF250L に乗るタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。2月に入りましてね、まだまだ寒い日々が続いておりますが、皆さん体調の方崩されてはいないでしょうか。私の方はですね、ちょっと奥方の方がインフルエンザになりましてね、まあちょっと家庭のこともいろいろとお願いしてたところがありますんで、今ね私の方バタバタと、している状況ではあるんですけども、本当に皆さんね、流行ってますんで、お気をつけくださいね。さて、今月なんですけどね、ちょっとびっくりするニュースが流れてきました。ハーレーダビッドソンがですね、電動バイクを18ヶ月以内に投入するというね、ニュースが流れてきましたね。まあ自動車の方はね、もうすでに EV 化へ舵を切ったというようなニュースが流れてもいますしね。まあ本当にあれはどうなんでしょう。トヨタ、まあ日本車潰しみたいなね、イメージが私にはちょっとあるんですけどもね。欧州車のまあ復活、もしくは中国のね、台頭といったようなところから EV に舵を世界が切ったんじゃないのかなっていうところはね、ちょっと思うところもあるんですけども、まあそんな流れの中、バイクもやはりですね EV 化にシフトしていかなければならないのかなというところがね、ちょっとこれで見え隠れするところではありますよね。まあでもハーレーがモーターですよ。モーターのようだって言ったらホンダの代名詞ですからね。ところがハーレーがあの駆動感がなくなってモーターでバイクを出してくる。まあ全くね、今までのバイクと正反対のバイクのような気がしてしまうんですよね。まあこのあたりはね、ハーレーも分かっていることでしょうし、全く違ったブランドをこれでもしかしたらね、立ち上げるかもしれませんよね。まああと今出来上がっているバイクもね、もう航続距離が160キロまで走るということになっているらしいので、まあどの程度、もうちょっとね上乗せしてくるとは思うんですけども、まあまあね、ガソリン車に比べたらちょっと短いかもしれませんが、最初に出す、EV バイクとしてはなかなかの航続距離なんじゃないでしょうか。あの日産のね、車のリーフに関しても、あれは航続距離が初代はですけども180キロだったと思います。まあそこから伸びてね、今もうちょっと伸びてると思うんですけども、まあそのようにね、進化していくものだと思いますので、このハーレーのバイクもね、160キロしか走らないというふうに悲観的に見るのではなく、最初にこういったものが出て、そこから技術開発が進むんだと思えば、なかなかね、興味のあるバイクに私は見えてきました。まあハーレーがね、こういった電動バイクを出してくるとなると、やっぱり気になるのは日本の4大メーカーの動向ですよね。まあ電動バイクを出すんでしょうか。ちょっとこのあたりはね、大阪モーターサイクルショーとかね、東京モーターサイクルショーで何か出てくるのかなとはちょっとね思ってはいるんですけども、どうなんでしょうかね。このあたりもちょっと興味津々なところではあります。さて、それではコーナーの方に行きましょうか。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。さて、今回はですね、黒虎さんからメールの方をいただきました。実はですね、このメールだいぶ前にね、いただいてるメールなんですけども、紹介の方が遅れて申し訳ありませんでした。早速ですけども読んでいきますね。件名スポット紹介のコーナー。はじめまして、黒虎と申します。第1回目から拝聴させていただいています。ツーリングスポットの紹介をするポッドキャストが始まったと知り、タククロさんが関西在住ということで、私の地元である奈良県のソニ高原を紹介しなくてはと思い聞いていたら、いきなり紹介されていたことを今でも覚えています。現在私黒虎は東京在住で、 関西地方のツーリングスポットを懐かしく聞かせていただいています。ところでスポット紹介ですが、今回は北海道の函館を紹介させていただきたいと思います。北海道を何回もツーリングされている方には有名な山ですが、私は今年の夏に初めて行くことができました。道北の音威根部と美深の間にある標高 1129.3 メートルの山で、なんと山頂付近までバイクや車で行くことができます。最もアクセスしやすい道は美深町から国道40号線で北上、もしくは音威根部から南下し、宗谷本線初野駅近くの交差点を東方面へ曲がります。この交差点には函館への看板も出ているので分かりやすいかと思います。そこから道道680号線を進むと函館へ向かうダートが現れます。ここから山頂まで 27km のダートを進むことになります。ダートの手前にも函館への看板があるので安心して進むことができます。ダートに入ればほぼ道なりで、最後の分岐の丁字路を左に曲がれば函館レーダー道路に入ります。またこちらの分岐にも看板があります。そこから 10km ほどダートを走れば函館山頂付近の駐車スペースに到着です。このルート最初のうちは林の中を走るのですが、標高を上げるにつれて木々の背が低くなり、高山植物の中を走り始めると視界が開けます。雲がすぐ近くを流れており、景色と相まって走っていると非現実的な不思議な感覚になります。山頂付近の駐車場から徒歩で数十メートル登れば函館レーダー施設があり、脇を抜けて裏手へ回ればそこはもう函館山頂です。天気が良ければ西側は日本海、利尻富士まで見渡せ、東はオホーツク海まで絶景が広がるそうですが、私が行った時は山頂だけに雲がかかって周りは真っ白でした。山頂での景色は目にできませんでしたが、長いダートを経て山頂まで来た達成感と道中の絶景には感動しました。チャンスがあれば山頂の絶景をぜひ狙いたいと思えるルートです。往復 54km のダートは全行程でよく、閉まったフラットダートで勾配の急なところもほとんどないので、オフ車の方はほぼ問題ないと思います。しかしダートはダートなので注意と覚悟は必要と思われます。私はフレームこそオフ車ですが、オンロードタイヤを履いた D トラッカー X に乗っており、あまりダートは自信がないので宿に荷物を下ろしてアタックしました。中にはスーパースポーツやクルーザーで登る強者もいらっしゃるみたいですが、ちなみにルート検索をしようと Google マップで見ると山頂までの道路は表示されませんが、衛星写真に切り替えるとかすかに道路を見ることができます。函館で検索して衛星写真にすると山頂からのルートがよくわかるかと思います。以上、本州ではなかなか味わえない長距離ダートとバイクでの登山が楽しめるルートを紹介させていただきました。タククロさんの CRF が不整地を走る日が来るのかとニヤニヤしながらメールさせていただきました。長文乱文になってしまい申し訳ありません。いつの日かお会いできる日があればと思っています。クロトラさん、メールの方本当にありがとうございます。うん、今はねまだ雪深い北海道ですけども、今年のね雪解けに向けて、もう本当に5月、まあ早い人は4月ぐらいにはね北海道に行かれるかと思いますけども、そのね参考になればと思いまして先に紹介させていただいた次第です。まあちょっと今回のルートはねダートということで、なかなかね、行くにもちょっと私はね、うん、まあ最後にはね、ダートでニヤニヤとね、私が走ってる姿を想像されているというふうに書かれてましたけども、うん、まあちょっとねロングツーリングの合間にダートに行くっていう自信がないとちょっとね難しいルートなのかもしれませんけども、行ってみたいルートですよね。うん、函館、私このルート、うん、まあ、この山自体をこのメールが来るまで私は全く、知りませんでした。教えていただいて本当に感謝です。 ただですね、ちょっとこの道なんですけども、一つ注意点があります。走れる期間がですね、どうも決まっているようです。ただ、こちらの方が昨年はですよ、昨年の情報はですけども、2017年6月の23日の17時以降から10月の23日の17時まで、というふうにね、昨年はなっておりました。で、今年はね、いつから開くのかなと思って調べたんですけども、ちょっとねこの辺りの情報が出てきませんでしたので、ホームページの方等でね、探してみてください。しかしこの場所すごいですね。写真の方で見させていただきましたけども、110キロ先の利尻富士まで見えてしまうんですね。しかもオホーツク海まで見渡せるという、まあ本当にね絶景のねポイントなんですよね。またね、こちらまでに向かうルート、これはね本当にここは日本かというようなね感じのね道が続いてるんですよ。まあこれはね走っててもなかなかね異国情緒あふれる雰囲気を味わえるんじゃないかなっていうような感じがねしています。しかもね、山の中を走っているのに、なんかねあるブログには雲がね次々通り過ぎるので、バイクに乗っているのに飛行機に乗っているような感覚だというふうにね書かれているところもあったんですよ。こんな道ちょっと走ってみたいじゃないですか。またここの雰囲気がねいいですね。天空の城ラピュタを燃やせるようなね、本当に雰囲気を醸し出してます。もうここはちょっと行ってみたいけど、ただねダートってなるとやっぱりね北海道ツーリング中に行くとなるとなかなかハードルがね高いなというふうに私はちょっと思ってしまうところもありますけども、できればねどなたかについてきてもらって一緒にね行かせていただければなと思います。あともう一つですね、こちら詳しく調べていくと、どうも熊も出るそうなので、何かしらね、対策はねしていっていただければと思います。ぜひとも行ってみたいルート、この絶景はねここでしか味わえないでしょうね。黒虎さんがちょっと羨ましいと思いました。メールの方本当に黒虎さんありがとうございました。またね、ちょっと本当に紹介は遅れて申し訳なかったんですけども、これに懲りずねメールの方いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。引き続きまして次のコーナーに行こうと思うんですけども、その前に CM です。
落ち着いて聞いてください。あなた EBR 症候群です。
だってお前ハヤボルトじゃんって
。もう私ビュエリっていうアメ車乗ってますけど、
なんか無理やりいいこと言おうと
して。忙しいあなたに心のパーキング、
元バラエティラジオ
グッドスピード。この番組は初心者には情報を、ベテランには懐かしさを、
バイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組です。
フリースタイル、
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 フリースタイル、元バイクネットラジオ。この番組はバイクの新時代を担うすべての人たち、バイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい、人との出会いや触れ合いをテーマに、さまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。
はい、ここから後半です。後半はですね、次のコーナーに行こうと思います。ツーリングアイテムのコーナー。このコーナーではツーリングに役立つ面白い楽しい、そんなアイテムを紹介するコーナーです。今回はですね、またまたツイッターの方でねちょっとアンケートの方を取らせていただきました。前回のアンケートがちょっとね私の中ではね面白かったんで、できればシリーズ化していきたいなと思っています。で、そこでですね、お題をねちょっと募集させていただいたところ、 一つですね、ちょっと興味深い、アンケートが取れそうだなと思うものがあったので、今回ね取らさせていただきました。友蔵さんからねいただいたんですけども、ヘルメットのですねシールドの色です。これはねクリア、スモーク、ミラー、この3つでね、皆さん何派かというところで、アンケートの方答えていただきました。そしてですね、なぜそのカラーのシールドを使っているのかといったところを返信にね、皆さん書いていただきました。最終結果といたしましては、1036票もね皆さんからアンケートの方に回答いただいております。どうも皆さんありがとうございます。それではですね、結果の方を発表していこうと思うんですけども、クリアがですね 35%、 スモークが 28%、 ミラーが 37% と、1位はですねなんとミラーになりました。私ねツーリングに行った時にミラーの、シールドをつけている方あんまり見たことなかったんで、ちょっとね驚いています。この理由をねちょっと知りたくって、コメントの方にね皆さん書いていただいてますんで、そちらの方ねまずミラー派の方から紹介させていただこうかと思います。まずは泉子さんからいただきました。ミラーです。視界性云々よりも似合うかどうかを重視して選びました。ということで、ヘルメットを似合うかもしくはバイクに似合うかといったところを重視したということですね。フルフェイスのヘルメットを被られているんでしょうかね。この方 GSR の 250F に乗られているので、そのバイクに合わせた形でねミラーのシールドの方を選んだということなんでしょうかね。はい、それではね次を見ていこうと思います。タカタカさんからいただきました。ショーエイのソフトスモークミラーを使用しています。ルイさんたちと真っ暗なイズスカを走りましたが視界は問題ありませんでした。ショーエイさんの、ね、ソフトスモークミラー、こちらの方だとね、ちょっとあのミラーがかった、スモークに近いのかな。これだったらね確かに顔の方もあまり見えませんし視界もあんまり悪くないのかなというふうに思います。なかなかいいね選択かなとは私は思いますけどもね。はい、それではね次を見ていきます。津上さんからいただきました。大阪に住んでた時は夏のギラギラ太陽の暑さを少しでも忘れられるようにショーエイの J フォースでミラーシールドでした。視界が涼しげに見えます。当然クリアシールドも持ってて暗くなると付け替えてました。確かにね付け替えることができるのであれば私もね昼はちょっとミラーシールドにしてもいいのかなというふうにね思うところはあります。やっぱりねあんまり顔見られたくないっていうのがねあるんですよね。走っててねちょっとね私も間抜け面になってる時があるんでね、それはちょっとあんまり見られたくないかなというところはありますよね。はい、それではね次を見ていきます。マッタリーダーさんからいただきました。ミラー派ですかね。目が疲れづらいし逆光にも強いし、なんといっても恥ずかしがり屋だから、個人的な問題かもしれないけどクリアで何日も連続で走ると目が充血したりしょぼしょぼしたり結構ダメージ強いんですよね。ブルー系のミラーなら比較的明るくて夜でも全く問題なしでおすすめ。あ、なるほど。恥ずかしがり屋という部分はちょっと置いといてですね、クリアでずっと続けて走ると目がね、痛くなってきたりするんですかね。確かに紫外線が強いとね目がちょっとしんどいのかな。あとちょっと気になったのはブルー系のミラーなら意外と明るいということがね書かれていたんで、これはちょっと試してみたいところではありますよね。はい、それではね次はちびっこライダーまみこさんからいただきました。間抜け面を晒したくないのでミラーですが、帰りが夜になったり山道やトンネルを通る予定がある場合は安全第一でクリアにしています。スモーク入っているミラーだから暗いと見えない。なるほど。基本はミラーを使われているということなんでしょうかね。やっぱりねそういうミラーを使った時に怖いところトンネルですよね。あと夜間とね、こういったところはちょっと見にくいんだろうな。あれをねつけたところを見て想像するだけでもちょっとそういう風に思っちゃうところはあります。私もちょっと目がついていかなくなってきたんで、ちょっとねミラー入れるのは怖いかなとは思うんですけども、やっぱりかっこいいんでね入れてみたいなと思うところもあるんですけどもね。はい、それでは次は福門さんからいただきました。ミラーだけどベース色はできるだけ薄い色を使っています。顔が見えるのは嫌だけど前が見えないのも嫌という欲張りな理由から。なるほど、確かにこの中間点を探し出したらいいね、バイザーを見つけれるかもしれませんね。 はい、それでは次はコケタラさんからいただきました。サーキット走行をするときはミラーかスモークをおすすめします。写真撮られたときアホ面を晒しますので。なるほど、うん、私もね以前車で走ってたときサーキットしてたときは写真をね撮られると、うん、変な、うん、目の動きというか変な目の形してたな。これは確かに撮られたくないんですよね。せっかくね車はねかっこいい動きをしてるのにというところはあるんですよね。はい、それではね次はスモーク派の意見をね見ていきましょうか。桃色沖縄さんからいただきました。スモークです。夜間でも使用できるくらいの色なので昼夜使えます。ミラーだと夜間暗すぎると思います。なるほど、うん、ミラーだと暗すぎるのでまあスモークと、うん、まあ確かにミラーだとかなり暗いなというようなねイメージは私もあります。はい、次はカメさんからいただきました。ライトスモークス、クリアだと晴天の昼間が眩しいしスモークだと夜が見づらいのでミラーは使ったことないからわからないけどミラーコーティングが剥がれそうでライトスモークなら夜もそれなりに大丈夫だから。やっぱりね、うん、眩しいところというのと夜走るといったところのその中間を狙えるといったのがねスモークの良さなのかもしれませんね。次は新平さんからいただきました。慶応ガレージのね新平さんですね。昼しか走らなかった時はスモークでした。今はライトスモークですね。クリアは走行不能なくらいの西日を食らったことがあるので選択してません。千葉あるあるだと冬の夕方の茂原街道は西日全開で泣けます。オフのゴーグルはオレンジです。凹凸が見やすい気がするのでということで、まあ西日はねかなり辛いとは思うんですけどミラーって特にね辛いんでしょうかね。そうしたらちょっと怖いですね。はい、もう一つオフのゴーグルがオレンジというのもちょっと気になったんですけども凹凸が見やすいんですか。へえ、それはちょっとつけてオフ走ってみたいところですよね。はい、次はミンチさんからいただきました。通勤で夜も運転するので薄いスモークですね。ツーリングでは照英の GTR のインナーバイザーがあるので薄いスモークで十分です。まあ夜運転するという方はやっぱりね薄めのスモークなんでしょうね。もしスモークを入れるとすればですけどもね。はい、それでは次はクリア派のね意見を見ていこうと思います。ミオリンさんからいただきました。買った時そのままだからです。他のもつけてみたいですがなかなかということで、確かにねそのまま買ったらクリアのものは多いなぁとは思いますね。はい、それでは次はカザパリさんからいただきました。夜も走るからですと一言いただいたんですけども、確かにねやっぱり夜は私もクリアの方がいいなぁとは思います。やっぱり視界が悪くなるとちょっと夜はね怖いですからね。うん、この夜が怖いといった意見の中でホワストさんからいただいたものもクリアです。夜中も通勤するので一番視界が明るいクリアを16の時から変わらず使っていますといったね意見もいただいています。さて次はブーさんからいただきました。自分もクリア派です。夜も乗るし何より綺麗な景色はクリアで見たい。顔が見えるなんて気にしませんということでねいただいております。まあ走ってる途中にね景色を見ながら走るのであればやっぱりねクリアの方がいいなっていうふうには思いますね。はい、それでは次はマーボーさんからいただきました。ツーリングに出ると朝4時から夜中まで行くのでクリアですね。夜は危ないのと疲労軽減、見えないと疲れます。あ、そうですそうです、見えないとねやっぱりちょっと疲れが早いですよね。できる限りね見えやすい、視界を確保できるものにした方が夜は確かに楽だと思います。はい、それでは次を見ていくと青風さんからいただきました。クリア派です。行動ではこれが一番安全と思っています。ただ太陽の光が眩しい時だけは色付きが欲しくなりますね。うん、そうなんですよね。太陽がまあ西日とかでもそうなんですけども、やっぱり入ってくると目がしんどいんですよね。こんな時だけ何かねいいものがあればというのはあるんですけどもね。はい、ここまでね見てきた中ではミラーの方に関しては、まあどちらかというと顔を見られたくないというようなねイメージが強いのかなといったところはあります。さてここまでね見てきた中で三者三様のね意見が出てきましたけども、すべてのねコメントを紹介できなくて申し訳ありませんけども、ここでね一旦コメントの方は終了させていただきます。 こちらのね、あのツイートに関しては、放送用のね、あのブログの方にアドレスの方を載せておきますので、まだね、いろんなコメントがついてますんで、ぜひともね、皆さん見てみてください。あとですね、実は意外と多かった意見っていうのが、インナーバイザー付きのね、ヘルメットをかぶってますっていうね、意見も意外と多かったんです。ちなみになんですが、私もヘルメットはインナーバイザーがついていて、うん、普通のバイザーに関してはクリアを使わせていただいています。まあ、私はね、どちらかというと、景色をね、見て回りたいというか、その色そのままでね景色を見たいというのが、ちょっとありまして、やっぱりクリアにしています。ただ眩しい時が稀にあるので、その時だけねインナーバイザーを使っているといったようなね感じかなと思ってたんですけども、意外とインナーバイザーも使ってなかったりして、ずっと、クリアのバイザーを下ろしてるだけだなと思ってたりするところもあったりしますね。まあ、本当にね、いろいろと三者三様なんですけども、まあ、どれもね、一度つけてみたいなと思っています。実はね、格好の良さではミラーの方がね、いいなというふうにね、思ってるところもあるんですけどもね。今後、バイザーだけね、ちょっと何か変えてみましょうかね。皆さんはこの意見を聞いてどう思われましたでしょうか。バイザー選びのね、参考にしていただければと思います。以上、ツーリングアイテムのコーナーでした。引き続きましてエンディングですけども、その前に CM です。
みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんか？インタラクティブ型バイク系雑談番組、アットみずき。毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細はアットみずきと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。
はい、ここからエンディングです。エンディングはですね、ちょっと告知の方をねさせていただこうかと思います。来たる2017年3月の17日土曜日ですね、こちらの方で大阪の本町にて旅バイクサロンの方が開催されます。そしてですね、そこの旅バイクサロンなんですけども、今回ですねバイクの輪として出展させていただくことになりました。まあ、バイクの輪として何をするかというと、まあ、今のところは、ステッカーの販売はね、させていただこうかと思っております。で、すでにですね、新作ステッカー、まあ、これ前回の放送でも新作ステッカー作るよっていう話はさせていただいたんですけども、発注はさせていただいておりまして、こちらのステッカーについては、まあ、3種類15枚ずつ用意させていただこうかと思います。実はですね、1枚は初代ステッカーとデザインは同じ、今のポッドキャストのね、ロゴを使って、前回は直径 50mm で作ってたんですけども、今回は直径 60mm で作らさせていただいております。そしてですね、残り2作品については、これは全く新しいデザインとしてね、出そうとしています。まあ、こちらのデザインに関しては当日ね発表させていただこうかと思いますので、それまでお待ちください。ただ今回15枚ずつとなりますので、ちょっと申し訳ないんですけども、売り切れてしまったらそこで終了と、させていただこうかと思っています。それとですね、バイクの周年記念でね販売させていただいたステッカーに関してはまだ在庫があります。こちらの方はね、まだまだ枚数がありますので、こちらの方も販売させていただこうかと思っています。値段の方はね、こちらの方は値段は変更なく300円でいこうかなと思ってますが、他のねステッカーの価格についてはちょっとね今しばらくお待ちください。また他にもね、何かちょっとイベントみたいなことができたらなーみたいなことはちょっと考えてはいるんですけども、まだまだねちょっと考えているところなので、今しばらくねお待ちください。まあ、かといってね、そこまでない大きいことはできないと思ってるんで、何かしらのねプレゼント企画等ができたらなとは思ってはいるんですけどもね、 まあそのあたりはおいおい情報の方を出していこうかと思います。さて旅バイクサロンに関してはね、ぜひとも皆さん、まあ本当に参加されたことない方も、ぜひね一度参加してみてください。まあこんなにねバイク好きが集まったらこんなに盛り上がるのかっていうね、まあ本当に楽しい会話も、本当にバイクの会話が途切れない途切れない、バイク好きのもうあれはオアシスみたいに、ね、なってきますんでね、ぜひとも皆さん一度その場所を体験してみてください。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーでは、おすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてください。また旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第66回ですね、バイクのはこれにて終了となります。すいません、ちょっとメールの方がねだいぶ少なくなってきましたので、ぜひともねメールの方ご投稿ください。よろしくお願いいたします。それとね iTunes レビューの方もぜひとも皆さんご投稿ください。何卒よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。